RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
21日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。ちょっとね、久しぶりのバタバタバタさがすごくってですね、大丈夫かしら皆さん、スタジオ内にいる皆さんは耳つけておりますか？はい、ゲストの方もうんとうなずいてくださっておりますが、じゃあどんどんいっちゃいますよ。寒暖差がね、激しすぎる今日この頃なんですけれど、今スタジオの外ではね、リスナーのときちゃんさんが手振ってくださってます。ありがとうございます。皆さん、体調崩していませんか？ね、大変なんですよね、この体調はね。ということで、コスリスイッチオンもね、頑張って体調崩さずにやっていこうと思っておりますが、今日はですね、皆さんお待たせしました、この可愛らしい声でふわりさんがですね、お便りを読むのに今日も来てくださっているんですけれど、ふわりさん、
はい、
早速なんですが、はい、今日お便りいただいちゃってんのよね。
はい、
読んでください。
はい、宮本学さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
過去の回を確認するためにアーカイブページを見てたら、はい、今日の放送で放送400回じゃないですか。おめでとうございます。
ありがとう宮本さん、ありがとうございます。
リスナーの皆さん、今ね、ふわりさんに読んでいただいたのはですね、もう冒頭で400回ということを皆さんに伝えたかったわけなんですよ。そうなんです、今日で400回放送の、川崎ショータイム小杉スイッチオンでございます。早速始めてまいりますよ。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾丸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、武蔵小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
ゆうゆう、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆうゆう、歌を作ったとか、
歌を、
アイラブレディオ、何ですか？
ああ、それね、ガブのゆうゆうとはまた別件なんですけどね。
あ、じゃあそれはまた、いつか特集する
。話始めると多分 2,3 時間かかるんですけど、アイラブレディオのことはいつか話します。
そうですね、
はい、
そんなにかかんないんじゃない。
今の声が入りましたね。
はい、声が聞こえておりましたが、はい、今日よろしくお願いします。
お願いします。
そして先ほどもね、もうすでにお便りを読んでくれました。この方は自己紹介お願いします。
はい、専修大学、4月から、はい、大学2年生になります、森本ふわりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ふわりちゃん、髪の毛、髪型変わったの？髪が染まった、
巻いてる。あ、かわいい。あ、シャシャシャ、かわいいね。
色気出ちゃったんじゃない？
いやいや、春はやっぱりね、ちょっとね、ふわふわの髪の毛がかわいいからね。
よかったですね。よかったわ、本当にね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もう一人のパーソナリティ、ルローネーさん、今日はお休みなんです。でもね、来週はルローネーさん来ますよ。
そうよ、
皆さん楽しみにしててください。はい、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見送ってじゃない放送を見守ってくれております。はい、そしてゲストの方にはすでにお入り、スタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。本日のゲスト、川崎生まれ川崎育ちの川崎市市民文化局長でいらっしゃいますね、中村茂さんです。
はい、中村です。よろしくお願いします。
先ほどからね、ふわりさんの横に座られておりまして、お父さんのようにね、ふわりさんになってくださっておりますが、はい、ご紹介したいと思います。民間企業勤務を経て、1988年川崎市役所へ、2021年から現職。この間、参加と対話、現場主義を大切にしながら、自治基本条例、市民活動支援、コミュニティ施策、文化行政、環境まちづくりなどの事業に関わってきている中村さん、今日はいろいろとお話を伺いたいと思います。中村茂局長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張されてますか？
めちゃしてますね。400回記念で私なんかでいいのかなってちょっと思ったんですけど。
だから局長ですよ。
いやいやいや、むしろお願いしたい。
むしろだから読んじゃったんです
よ、ね。はい、
さあ今聞いてるよという皆さん、ぜひこれは中村局長に聞いてみたいということがねあればお便りください。お待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオン番組公式 X はハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。さあここで気になる中原くんのお天気お伝えしましょう。最高気温は今の時間が最高気温11度、午後4時を過ぎたあたりから一桁台になります。しかも北西の風でね、風速6とか4とかなのね。なのでこりゃ体感温度が低くなるわけでして、今も寒かったですね。
ちょっと寒いですね。
はい、もう防寒対策しっかりしましょう。
はい、
川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ始まりましたよ。今ですね、あのスタジオの外にですね、たくさんの方がこうね、あの応援しに来てくださっているんですが、ゲストのあの中村局長、あ、写真撮ってますね。はいはい、あのどなたかご紹介していただこうと思ったのに、局長、あの応援団ですか？
いやいや、
局
長の。いつもこちら、なんだろう、一緒にいろんなことやって、
やって
仲間っても
あるんですね。そうなんですね。お名前はちょっと控えた方が良さそうですかね。
いや、大丈夫な
んだ。じゃあ確認してからにしましょうかね。はい、ありがとうございます。さあ、サイマルラジオでも生放送中です。小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉屋から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
森本ふわりと、
はい、そして今ですね、ゆうゆうがアシスタントで走ってってくれております。3人でお送りしております。さあ、このコーナー、次のコーナーなんですが、来週のちょっと告知をしたいと思います。来週28日の放送、こちらはですね、ゲスト様はお呼びせず、リスナーの皆さんからいただいたお便りで、トークするお便り会となっております。テーマを申し上げましょう。テーマは、卒業の思い出です。卒業っていうとね、なんとなく学生時代の卒業式とか思うかもしれませんが、学生時代の卒業式はもちろん、例えば禁煙に成功したとかね、丸々から脱却できたとかね、何でも OK です。卒業の思い出、来週ね、皆さんと一緒にトークしたいと思いますので、ぜひたくさんお便りいただきたいと思います。さて今日のゲスト様、中村茂様、はい、あの何か局長の卒業の話ありますか？ぜひ教えてください。
何回もいろんな卒業してきましたけど、はい、一番間近だと真ん中の子供がようやく高校卒業。
あ、そうなんですね。
まだ子供ちっちゃいんですけど、
高校を卒業、この3月で、
はい、
はい、おめでとうございます。
で、実は考えたら自分も卒業だなと思って。
はい、何の卒業ですか？
さっき市民文化局だみたいな話がありましたけど、実は市役所今年の3月で卒業してしまいますので、
ご卒業おめでとうございますなのかしら。でもちょっと寂しいですね。
なんかちょっと今いろんなことのなんか頭ごちゃごちゃですけどね、はい、本当に卒業なんです。来週でおしまい。
この後もねゲストトークコーナーでお話伺いたいんですけれど何年間の卒業。
他の人より実は短いんですよね。私いろいろプラプラ回り一日してから転職して市役所に入ってきたので、はい、うんうん、35年ちょっとぐらいですかね。
35年ちょっとの卒業、はいはい、
負ける名前か
いやでもなんかやっぱり周りの方たちは寂しいでしょうね。一緒にこうね仕事されてきた仲間のね。
どうですか。おかげさまで連日いろんなあの送る会とかやっていただいてますけどね。
お忙しい。
ちょっとなんか自分の気持ちはなんかうまくこうまだ整理ができてなくて、
そっか
4月に入ったらなんか感じるのかもしれませんけどね。
ありますね、そういうの。なんかこう4月になってからそういえば仕事行かなくなっちゃったんだ、あそこの仲間と会わなくなっちゃったんだとかね。
多分今の生活とガラッと変わるでしょうからね。
はい、大丈夫ですよ。ちょっとボケたふりして行っちゃいましょうよ
ふりはしなくてもいいじゃないですか。中村局長、はい、表の応援団の方、うん、お名前出してくださいっておっしゃってたので、うん、はい、ご紹介くださいきっと、ね、今ねもうそれどころじゃないんですリスナーさん同士みんなあの盛り上がってるからあれだけど、
はい
はい、どなたですか応援団。
池田晴美さんっておっしゃってるんですね、
はいはい、
本当に実は今いろんな活動一緒にしてるんですけど、はい、花さんハウスって多分お聞きになったことあると思うんですけど、
はい、
地域の居場所の、まあ、レジェンドっていうか老舗みたいな、その居場所作りの事業をずっとも長いこと川崎区でやってらっしゃる方で、
はい、
今はちょっと後でもお話ししようかなと思いますけど、うんうん、その哲学対話みたいな哲学カフェ、はい、いろんなところでやってるんですよ。よく一緒にいろんなところでご一緒する方ですね。
そうなんですね。あ、もう
そこで聞いてくださった
有名なのはあれです。おむすびか、はい、おむすび温度ってお
むすびをね、あのかぶり物をかぶって、うん、
テレビだ新聞だとしょっちゅう出てらっしゃいますけど、昨年川崎市区が規律400年でしたから、うん、はい、もう本当にイベントに引っ張りだこで、あの三角のおにぎりおむすびっていうのは川崎の町が発祥だった、はい、
そうですよね。
それでいろいろおむすび温度っていうのを作ってて、うんうん、おむすびをこうかぶり物でかぶって踊ってらっしゃる、うん、まあ、リーダーを。
リーダーの方なんですね。もう池田リーダーということですね、はい、
まさかここまでいらっしゃると
思う、ね、ありがとうございま す。そしてあのお隣は、はい、あの先ほどトキちゃんさんを、ね、ご紹介しましたけど、うん、リスナーの佃さんも今日は、はい、駆けつけてくださってありがとうございます。
今度池田リーダーの特集組まないといけないですね、うん、うちの番組はね、
はい、こんなにねたくさんの応援団がいらっしゃる中村局長ですが、ここで1曲リスナーの皆さんにですね局長がリクエストで持ってきてくださった曲を紹介したいと思います。では中村茂局長リクエスト曲の曲紹介をお願いします。
卒業の思い出来週なんですが、実はこれ私の学生の時のグレードソング、
はい、
あの学年の歌みたいなのをやってて、それでなんかそれで卒業だなと思ってちょっと選んでみましたけど、
はい、
サザンオールスターズでオークラディア
聴いてください。さあ聞いていただきましたサザンオールスターズのオークラウディア、ちょっとねいい雰囲気で私も聞かせていただいたんですが、さあ次のコーナーです。ゆうゆうお願いしちゃいます。
はい、続いては、はい、RR コーヒー出店情報をお知らせいたします。はい、はい、聞けば幸せよみがえる、飲めば幸せよみがえる RR コーヒーでございますが、はい、本日はですね、出店中でございます。はい、あ、私これあれだな、日付間違ってるな、間違ってないな、はい、今日21日木曜日は、ね、小金井公園、はい、にてこれ小金井公園ってつい最近ね出店始まったのかな、うん、はい、もうあの午前9時から出店されてまして、はい、夕方4時30分までの出店です、うん、そしてね、はい、実は来週の水曜日まで休みなく毎日どこかしらで出店してるんです。今週
お忙しいです、
ね、お忙しい、やっぱ春だからなんでしょうかね、うん、はい、まず明日はですね、サンラフレゆりが丘で午前10時から午後4時まで、うん、はい、はい、そして週末土曜日23日は三鷹中央防災公園にて、
三鷹みんなの防災フェスタというイベントに出展するそうで、はい、午前10時から午後3時まで、うん、そしてもう一件轟緑地で開催されます休日大満喫フェス、うん、こちらのイベントにも出展があります。午前9時30分から午後5時まで、うん、はい、24日日曜日は小金井公園で午前10時から午後4時30分まで、そしておなじみの玉川丸子橋付近で午前10時から午後4時まで出店です。そして月曜日、こちらも定着しているでしょうか、プラウドタワー武蔵小杉タワーマンションの下ですね、はい、こちらで午前11時から午後5時まで、26日火曜日は駒沢公園で午前10時から午後4時30分まで、そして水曜日27日が、サントリー開発センター前武蔵中原と武蔵小杉の間にあります。こちらで午前11時から午後5時までとなります、はい、1週間たっぷり、ね、はい、各地で出展されますので、お近くお通りの際ぜひちょっと、ね、気にかけてみてください ね。そうですね、はいはい、そしてまた今週お天気崩れることも予想されております、うん、いつものことですが、当日の出展情報、出展の変更等あるようでしたら、SNS ですね、 X などで確認をお願いいたします。
はい、
はい、そしてこの続いては武蔵小杉周辺情報のコーナーです。
お願いします。
本日はですね、小杉サードアベニューで開催されます小杉サードアベニューマルシェについてご紹介します。小杉サードアベニューも武蔵小杉にはすっかりおなじみの施設になりましたが、うん、まあ、小杉コアパークとイトーヨーカ堂の間にある施設っていう風に言ったら分かってくださる方いっぱいいらっしゃるかな、はい、はい、小杉サードアベニューで開催されるのが、小杉サードアベニューマルシェということでですね、こちらについて小杉サードアベニューの施設管理組合理事長の、新小杉開発株式会社安藤仁さんから、はい、お便りといいますかね、はい、はい、メッセージをいただいておりますので、うん、そちらとともにご紹介いたします。
お願いします、
はい、開催日が3月23日、あさって土曜日です。はい、午前10時から12時まで、小杉サードアベニュー内のサウスパークにて、サードアベニューマルシェを開催します。このイベントは小杉サードアベニューの自主企画で、昨年11月に第1回目の開催をしましたので、はい、今回が第2回目になります、うん、そうですよね、11月の第1回開催もね、この番組内で、はいはい、紹介いたしました。
そうでした、
はい、JA セレサ川崎農業協同組合とのコラボ企画で、地産地消の野菜などの販売を行います。現在における旬の野菜はトマト、ほうれん草、のらぼうなんだそうです。トマト、ほうれん草わかりますもんね。のらぼうなもね、いろいろな機会に紹介することありますけれども、まあ、春が旬の油中の野菜で、はい、見た目は菜の花に似てるけれど、苦味や癖がなくて食べやすい野菜なんですって。あとはね、炒め物とかパスタ、スープの具材など様々な食べ方ができる人気の野菜なんですけれども、こちらの販売もあるそうです、
はい
はい、前回の第1回目はあいにく雨模様で寒かったにもかかわらず、約300名の方々に来ていただき盛り上がりました。
すごい、
はい、当日は小杉サードアベニュー施設管理組合では、前回同様お揃いのブルゾンを着て JA セレサと一緒にイベントを盛り上げていきます、
うん、
小杉サードアベニュー施設管理組合は、地産地消の野菜の販売協力をすることで、当施設のコンセプトである地域貢献や地元のにぎわいの創出ができればと思っております。今後、小杉サードアベニューでは、サウスパークを活用して、いろいろな自主企画でイベントを検討していき、地域貢献や武蔵小杉のにぎわいを創出できるよう、町を盛り上げていきたいと考えております。皆さんもぜひ23日にサウスパークに立ち寄ってください。よろしくお願いいたします、とメッセージをいただいております。安藤さんありがとうございます。
安藤さんありがとうございます。ふわりさん、のらぼうなって食べたことある？
ないです。
あら、ない、
知ってた、聞いたことあります。
聞いたこと、よかった、じゃあもう今日から帰ってね、専修大学のみんなに言っといてね、のらぼうな宣伝したってね。
宣伝します、
はい、お願いします
はい、ということでですね、はい、うん、小杉サードアベニューもう一度お伝えしましょう。3月23日土曜日午前10時から、午後12時まで、小杉サードアベニューの、サウスパークにて開催されます、入場は無料でございます、小雨は結構だそうですので、はい、お天気チェックしながらですね、お出かけになってください。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
以上、RR コーヒー出店情報、そして武蔵小杉出店情報でした。
時刻は午後2時、21分になろうとしておりますね。外でねスタジオの応援に来てくださってるリスナーの方々はもうほとんど聞いてなくて皆さんが
盛り上がっちゃって盛り上がっちゃってい
いじゃないですか。こっち聞いてないなっていう感じなんですけれどね、聞いていただければなと思います。さあ次のコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×で回答して安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答。
パフパフパフ、あらパフパフが、
はい、盛りましたけれども、はい、中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーなんです。
おっとっとっとっと、
ということで本日お答えいただくのは川崎生まれ川崎育ちの、川崎市市民文化局長中村茂さんです。中村局長、はい、丸か×かでお答えいただきます。あ、
これ間違えられないじゃない。
そうなんですよ、
立場上ちょっとね、
ちょっとね立場上 やばいですよね、
はいはい、ということで準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは早速いきましょう。ラジオを機のあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ひなちゃんありがとうございます。それではここでゆうゆうから問題です。ゆうゆうお願いします。
はい、それでは中村局長問題です。
でーでーん、
渋い顔されてますけどね、う
ん、
局長
考え込んでらっしゃる、はい、いきますよ、はい、自転車で歩道を走るときはまず、まあ、大前提として今あの路側帯にね、あの自転車横断帯が最近いろんな道路に青矢印でついてるから、うんうん、まあ、あの基本的にあそこを走りたいところなんですが、まあ標識があってあの歩道を走っていいよというふうになっている歩道が前提ですよ。いいですか、まず大前提とこね。
まずもう難しいですよ、
はい、自転車で歩道を走っていい場合、その際は歩道の左側を走行する、それが正しい乗り方だ、丸か×か。車は左側通行ですよね、
うん、
左車線ですね。さあ自転車は歩道を走っていい時、自転車は左側走行である、丸か×か。
これはふわりさんも目を泳がせているぐらい、この中村局長もちょっと背伸びしちゃって、もう大変な状態になっておりますが、
おバツ
バツの
バツですか。自転車はだって車ですよ、一緒ですよ。あれ
ちょっとリスナーの皆さんね、苦笑いしながら手バツにしておりますよ。
丸かな、
丸とか
どっちかな、
ま、私たちになんか答えを持ってますよね。これはね、
いやまずいな本当。
どちらでしょう、
どちらでしょう。
じゃあ、
×ということで、迷いながらの×、はい、いきますよ。はい、正解は、
あ、
は
い、当たった。
おめでとうございます。あら、引っかからなかったですね。はい、ありがとうございます。これはですね、自転車で歩道を走るときは、うん、自転車はね、車道側を走ってくださいっていうのが基本のルールなんです。
あ、知ってました。なんて。いやちょっと市民文化局って交通安全も自体しておかんないんですけど、これ間違いじゃないし、
よかった、はい、ってて、
よかったです。
そして背中をお見せくださいまして、
間違えたなんと。
ちなみに、まあまあ、ね、お互いにこう車道を走っていて対向から、うん、自転車が来てぶつかりそうになった場合には、うん、相手を右側にしてすれ違いましょうということです。はい、
相手を右側にしてすれ違うの、うん、
相手を右に見せて、だからその時だけだから左側走行みたいなイメージになるじゃないですか。まあ、とにかくあの歩道を走る、自転車が歩道を走る時は自転車は、車道側をね走ってください。
はい、わかりました。
素晴らしい、
よかった、
わーよかった
。本当にねえ大変ですよ。
いや見事正解を答えていただきました。中村局長ありがとうございました。はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。
いや早いですよ、もう25分ですからね、
ならなら、
いやもうあと半分になっちゃいましたよ。
さてお待たせいたしました、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませです。はい、もう一度ご紹介しますよ。本日のゲストは川崎市生まれ川崎育ちの川崎市市民文化局長中村茂さんです。民間企業勤務を経て
1988年川崎市役所へ、2021年から現職。この間、参加と対話、現場主義を大切にしながら、自治基本条例、市民活動支援、コミュニティ施策、文化要請、環境まちづくりなどの事業に関わってきている中村さん。今日は中村さん、そしてね、この3月で卒業されるという中村さんにいろいろとお話を伺いたいと思います。皆さんもぜひ勉強になっちゃうかもしれないし、そしてね、いろんなこと聞きたいなっていう方はぜひお便りいただきたいと思います。中村茂局長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、関東労災病院すぐ近くにありますよね、実はあそこで私生まれまして、本当に川崎生まれ、ずっと中原区の木月、
はい、
大楽寺とかのすぐ隣なんですけども、うん、そこで生まれ育って、
はい、
60年か、まあ、その間にちょっといろいろうろちょろはしてますけども、
うろちょろは、
まあ、川崎で生まれて川崎でほぼ育って、
はい、
地元の住吉小学校、木月小学校、住吉中学校、高校も地元ですし、
はい、
でちょっと就職とかで一時離れてましたけども、はい、基本はずっと川崎で過ごしてきています。
生粋の川崎人
ですね、はい。川崎大好きなんで、
はい、
まあそれでちょっと3日民間企業行ったんですけども、うんうん、あといろいろ国家公務員とかいろいろちょっとうろちょろ しようかなどうかなって迷いながらも、やっぱり川崎の街が大好きなので、
はい、
川崎の街でやっぱり働きたいなっていうのが。ずっと子どもの頃からずっと思ってきたことなので、うん、川崎市役所の試験を受け直してです、
ね、
はい、88年、いや昭和の終わりの時なんですよね、昭和の63年の12月って言って、
はい、
普通は4月とか5月に採用されますけど、うん、12月に市役所に入って、それから35年半ぐらいずっと市役所で働いてきました。
民間企業勤務は何年ぐらいだったん
ですか。いやそれもなんだろう、4月に入って12月31日で辞めちゃったから、
そうですね、
本当は2年ぐらい勤めてから試験受け直そうかなと思ってたんですけど、うん、ちょうどバブル期のちょっと前っていうか、まあ、前世紀の少し前ぐらいだったのかな、はい、もういや大体これで分かったかなっていう感じがして、うん、12月31日まで働いて、
はい、
その時まだ学生だった友達に大阪まで迎えに来てもらって、
うんうんうん、
富士山にそのままランドクルーザーで上がって、
はあ、
ご来光を見て川崎に戻ってきました、
はあ、ご来光ありきの川崎にまた戻られてきたというね中村局長でいらっしゃいますが、そんなね川崎大好きで、その一回、まあ、民間企業に入って、うん、川崎から少し離れたって今もおっしゃっていただきましたが、そんなまた川崎に戻るぐらい大好きな、中村局長なんですが、実際市民文化局ってどんなことしてらっしゃるのかって、もう最初にちょっと仕事の話したいんですけれどね、
はいはい、
どんなことしてらっしゃるんですか。私全然わかんないんですよ。
市民文化ってね、なんか何でもありそうな名前ですよね、うん、けど本当に幅広くいろんなことをやってまして、
はい、
さっきのだから交通安全外したらまずいなと思って、うん、地域安全防災とかそのなんていうの、タバコのね、煙の問題とかもそうですけど、交通安全とかもやったりとか、犯罪被害者支援みたいな、そういうくくりの地域安全みたいなこともうちの局の仕事なんですけども、気候順というか組織順っていうと、うん、パラブームメントって、
ね、はいはいはいはい、
オリパラの時にありましたね、はい、あれも私どもの局で、はい、今でもパラブームメント推進担当っていうのがずっとパラブームメントの事業やってますし、あと、はい、身近なところで言うと、ふれあいネットの予約システムって使われる方多いと思うんですけど、あれもうちの事業なんですけども、とか市民プラザの所管もうちですし、あとね、国内の友好自治体、中標津とか富士見とか那覇とか、そういう交流事業もうちの事業だったりとか、なんだろう、気にはないなこれ戸籍とか住民基本台帳絡みの話もうちの事業なんですよね、はい、
なんか警察の仕事かと思いきや、
いや
警察の仕事もなんか含んでるような、
まだまだたくさんあって、その国際交流協会、
はい、
センターとかもうちの事業ですし、大きな柱だと外国人市民政策、多文化共生のまちづくりみたいのもうちですし、あと市民活動センターもうちが所管で市民活動支援みたいな話とか、 コミュニティ施策があったりとか、あと区役所の統括みたいなこともうちでやってますから、区役所の建て替えとか、その区役所の予算の調整みたいな話もやったりとか、区役所改革みたいなのやったりとかですね。
それって中村局長が川崎が好きすぎて自分が全部引き受けちゃったわけではなくてですか？大丈夫ですか？
前から結構広いんです
よ。前からですか？
で、人権男女共同参画みたいな、スクラム21もうちの事業ですし、でもっとまた大きな話でスポーツの街川崎も全部うちですし、文化も全部うちなんですよね。
逆に市民文化局以外の
関
係は部署は何やってる？
いやいや、もう大変なので
、ね、失礼ですね、本当に。
いや、そういう意味じゃ何でもやってるみたいな、まあ、市民文化って名前ですからね、結構広くやらせていただいてます。
はあ、その前にはもちろんその市民文化局の前には局長は何や
ってる？いろんなことをやってますよ。
ほとんど
でもないかな。だからやっぱり市民活動とか街づくりに関わることが多かったりするんですけど、最初は宮前区役所税務部署税課収納係っていうところに昭和の終わりに入って、はい
は
い、
宮前区だったんですね。
そうですね、あの坂を上がってって、はい、いきなり12月採用でいきなり年末の催告、うん、滞納者への赤紙を送る仕事から始まって、
あれ嫌な仕事でしたね。
転職していきなりこれなのかよって結構実はショック、カルチャーショック受けたのを覚えてますけど、
キリキリしてそうですよね、一応あたりがストレスでね。
でそこで3年ぐらいいた後は、あの人事の職員構成課って福利厚生みたいなのやったりとか、はいはい、あと企画財政局、企画室って名前通りその企画みたいな話とか、総合企画局制作部とか、企画推進課、企画調整課とか、企画本みたいなことをやった後に、玉川プランって、玉川担当っていうのが川崎市で初めてできた時に、はい、そこの初代の共同の係長として、はい、玉川施策推進担当って環境局に行った後には、もう一回区役所に、高津区役所に結構4年ぐらいいまして、企画課とか総務課行ってまた戻ってきて、うんうんうん、でその後文化とか、一回あと子ども未来局の青少年支援室にも行ったりとかですね、うん、本当にいろんな
ことを、何でもあれでしたね。35年ですから、
うん、だから役所って結構幅広いから、なんだろう、社内転職を繰り返してるみたいな感覚があるってよく言う方多いですけどね。
なるほどね。やはりこう同じ私たち、ね、民間人にとっては川崎市役所の中の人たちって、うん、なんかみんな一緒みたい な, なんかもちろん大変な、ね、
顔も見えない
し、そうですね、なんだけれどやはり中ではその細分化されていて、うん、でそれを請け負う部署とかがたくさんこういっぱい持っちゃってるっていうのが現実なのかもしれません ね、
はいはい、
ね、
今2万人ぐらいいるのかな、
職員、うん、なるほど、
1万9000いくつか、
皆さんお顔見せてほしいですね外に並んでいただいたりとかね、
一人にお話聞きたいくらい、
本当にそんな感じなんですけれど、うん、そしてですね、中村局長、今あのご自身の経歴いろいろ教えていただきましたが、なんかあの局長のプライベートの SNS をちらっと拝見した時にですね、なんかこんなことが書かれておりまして、川崎市民放送が開局以来この30年近くの間、何人もの人をスタジオにお連れしたり繋いできたりしてきましたが、実は自分で話すのが初めて、緊張してうまく喋れなかったりしてというところとですね、あとですね、なんかあの最後は腹をくくって言いたいこと、言うべきことをきちんとお伝えしたいなと思ってますとかなってますけど、
なんてねって書いてます
大事な人とか今話しましたよねなんてねがついてた、
はい、ということでもう卒業ということもありますし、どうでしょう、そのご自身が今まで川崎市に関わっていらっしゃって、お休みの日もね、多分にその SNS、 プライベートの SNS 拝見してますと、いろんな場所に顔を出されて、うん、いろんな方たちと交流を持たれてきた中村局長なんですが、今までの何かこういろんな思い出とか、こんなことあったなとか、これは今リスナーの皆さんにこんなこと聞いてほしいなとかありませんか？
最初の時からあの多分 SNS で書いてること、あれほとんど仕事なんですよ
そうですね、
そうなんです、はい、実はだからあれなんでそこ行ってるのって、仕事なんですってよく説明することあるんですけど、そんだけ実は市民文化局幅広い、
そうですね、今本当に伺いながら思いました。
昨日とかも同時並行でいくつもなんかいろんなことやったりとか、週末は うち自分でも自分の局の授業全部わからないぐらいいろんなイベント関わってたりとかしますから、あれ実は基本は仕事なんです。
でもね、そうなると逆にお休みないんですかっていう感じですよね、
プライベートがね。
だから そこがやっぱりさっき転職したってお話しましたけど、なんだろう、ここまでは公務員の仕事ですと、でここは仕事じゃないですみたいな括りってちょっと違うんじゃないのって意識があって、自分のその働くことそのもの自身がなんか自分の生きることそのものだみたいな、なんつったらいいんだろう、給料をもらって働く労働レイバーみたいな話だけじゃなくて、やっぱり自分が街の中で生きていくこと働くことが一緒につながってるみたいなところが実はこれから大切じゃないかなと思っていて、特にさっきコンビの顔が見えないって皆さんもおっしゃってたけど、ここまではなんか給料もらってる自治体職員の仕事ですって、ここからは仕事じゃないですみたいな、その区切りの仕方自体に本当は実は課題っていうか何か問題があるんじゃないかなっていう気がしてるっていうか、そういう感覚なんですよね。だから自分としては仕事としてこうやってるけど、ちょっと仕事からはみ出したところに実は大切なものとか価値があったりとか、ここまでですっていうことじゃないよねって、ここもこれもそうだよねって、みんなそういうつながりの中で生きてるわけですから、そこがやっぱり本当は一番大切なのかなと思ってるので、自分がだからここがプライベートでここが仕事ですみたいな、あえてしないような生き方っていうと大げさですけど、時間の使い方をしてるのかなと思います。
その一般、民間企業だけでなく、自分が川崎市民だけれど、もう残念ながら川崎市の中での企業で働いてなかったりとかすると、なかなかそのような考え方ができなかったりとかするかもしれなくって、でも特にやっぱり、お休みの日にじゃあ川崎市に住んでるから川崎市のこと好きになりたいから、いろんなところに足運ぼう、川崎市のイベントにいろんなところに足運ぼうっていうような考え方があることが、この川崎市を余計に盛り上げてくれたりとか、川崎市を愛してくれるような人々が増えてったりとか、そういうことにもつながります
ね。そうですよね、なんだろう、だから最近よくみんないろんな喋ってるのは、新型コロナウイルス感染症の時にね、なんかいろんな辛い思いしてお亡くなりになったかと思うし、大変な悲惨な出来事だと思うんだけど、あえていいことがあったとすればっていう言い方ですけども、なんかやっぱり外に出れなくて、川崎に必然的にこう向き合わざるを得ない時間ができて、ちょっと自分のうちの近所を歩いてみたら、あれこんな素敵なとこがあったのとか、こんな人がいたのねみたいな話があって、地域再発揮みたいなことあったじゃないですか。それってなんかすごいいいことだなと思っていて、なんか東京だ世界だっていう戦うことも大切なんだろうけど、自分が住んでる足元の街をもう一回見つめ直して、そことの関わりを作り直していくっていうことが、これからの本当の豊かさであったりとか、自分らしく生きていくことにつながるんじゃないかなと思ってますし、ちょうど今年川崎市で100周年になりますけど、そのキーフレーズが、その知って関わって好きになるって、福田市長いつもいろんなところでおっしゃってますけど、まさに街を知っていただいて、そこでの新しい関わりを作りながら、結果としてなんか川崎っていいじゃんって、これ川崎じゃなくてもいいと思うんですよ、自分が住んでる街で、自分の街がやっぱりいいなとか好きになるなって人が多ければ多いほど、やっぱりよりいい街、住みよい街になっていくことは間違いないと思うので、やっぱそういう方向になんか時代も変わってきているし、そこをやっぱりそういうトレンドみたいなのを大切にしたいなと思ってます。
もしかしたら私たち人っていうか人間っていうか、こうせっちゃって、こうなんか急いじゃって、こうなんか外にいろんなことやらなきゃみたいな、ちょっと急いでる部分があるところに、多分そのコロナがね、コロナ禍がちょうどいいっていう考えに考えられる、中村局長今すごく素敵だなって思ってお伺いしてたんですけれど、やはり一歩ちょっと間近なところ、身近なものを見ていろんなものを感じる心っていうのも必要かもしれませんね。
なんかだって今まで忙しすぎたかなって、特に私たちの世代とか、もうちょっと上の世代もそうかもしれないけど、ずっと人と競い合うこととか、ずっと評価とか管理された時間に追われていく中で、あれ何のために生きてるの、働いてるのみたいな、で頑張りって頑張ってきたけど、どこに本当の豊かさがあるのって分かんなくなっちゃってるんじゃないかなと思って、 今だからなんだっけ GDP が ドイツに抜かれたってショックだみたいな話あるけど、はいはいはい、確かにそうだけど抜かれたってだってまだね、うん、世界から見ればこんな豊かな国ないだろうし競い合うことじゃないことで何かも大切なものがある、うん、そんなことに気づいてほしいかなと思ってます、うん
ありがとうございます。今日私本当にあの役所の市役所の話、あのお仕事の話をね聞こうかなぐらいに思ってたんですけれど、実はやはり私あのプライベートな SNS を拝見していて、中村局長ってどんな人なのってすごくあの興味を持っておりましてですね、ですのでお声掛けをさせていただいたんですけれど、今本当に話を伺っていて、なんでしょう、素敵な素敵っていう一言じゃないですね。なんかこう、あのすごく気づかされました。いろんなことに気づかせていただきました。今日今リスナーの皆さんもね、ぜひあそうだなっていうような思いで、ちょっとまずは一歩をあの急がずにね、一つ一つのことをちょっと周りのことを見ながら、川崎市ってこんなのがあるんだななんていうこともね見ていただけたらとは思うんですが、やめちゃう卒業生ということなんですけれど、局長から見たら今もねお話ししていただいたんですけれど、今後川崎市に住んでる人々に何かこうお伝えしたいとか、あとは川崎市がどんな町になっていったらいいなとか、まあ、今と重複しちゃうかもしれないんですけれど、あります。
いや川崎ってやっぱ素敵だなと思っていて、それはあえて言うと川崎じゃなくてもそれぞれの町に多分素敵なことあると思うんで、そこに気づかないときなのかもしれないけど、その一人一人のやっぱり人が素敵だなと思っていて、町全体としてもすごい勢いあるし、まだ少し人口も伸びそうだし、勢いがある若い人のもとでいろんなことやってますけども、やっぱりそれの基本となる一人一人の人間、人、小さな存在みたいなところに実は意味があって、そういう一人一人の存在をきちんとこう認め合える関係みたいなことをもう一回きちんと作り直さなきゃいけない時代じゃないかなと、さっきと少し被りますけども、大きな話じゃなくて、なんかまず国が、国家があって国民が何とかって議論も大切な時は大切だけど、それよりはやっぱり自分たちの街の中の具体的な誰々さん、あなたがいて、そして私がいるっていう、そのお互いの関係の中から本当に大切な価値とか意味をもう一回こう取り戻していく作業みたいなことを丁寧にやることが必要で、そういう意味では川崎にはそういう視点でもすごい可能性があるし、何しろ人が素敵なんだから、どんどんその可能性は開けていくだろうし、もっともっと楽しい街になっていくんじゃないかなと思ってます。
はい、もうリスナーの皆さん、今ねスタジオ内ふわりさんもゆうゆうも私もね、もうずーっと局長の顔じーっと見ながら聞いちゃったよね。
恵子さん、私ね、ごめんなさい、話ちょっと話したくなっちゃって、はい、私あの局長が88年に、ね、入庁されたじゃないですか、はい、ということは私は幼少期からずっとこういう方のいらっしゃる川崎市の中で生まれ育ってきた、だから川崎好きなんだなって、すごく今腑に落ちながらお話を、そう、皆さんが同じ、多分あのきっと足並みがどんどん揃ってきて、今こういうムーブメントというか、うまく100周年という、ね、節目もあって、みんなこういう、こう気持ちの中で市の職員の方と か、ね、向き合ってくださって、
うん、これ職員だけじゃ全然なくて、今だってね、町のイベントって、
そうですよね、
本当に役所関係なくいろんな人がいろんな面白い素敵なことやってくださってるじゃないですか、うん、そういう勢いもすごいなと思っていて、
前はなんか役所も、川崎のね、
役所もやってるなんとか行事みたいな、目立っちゃってたって変だけど、それに市民の人参加してくださいみたいな時代もあったかもしれないけど、今全然そうじゃなくて、
そうですね、
もうどんどん市民の皆さんがいろんな、コアパークだってそこサードアベニューも、さっきの話もそうありましたけど、いろんな民間の事業者さんとか市民活動団体の皆さんがどんどん勝手にいろんなことやってるからこそ素敵なのかなって、
そのね、一旦も私たちも担ってるわけですからね、小杉水長もまさにね、
そうですね、は
い、いろんなところでいろんな人たちがまた接点ができると、そこの接点がまたこう輪になって広がってって、そして川崎市民が素敵な人たちで、集まっていくっていうようなね、本当にそれがループですかね。
まさにつながる、敬語さんも人とつながると、なんかまた違うものが出てくるじゃないですか。
そうです
ね、一人で頑張ったって限界なんだ。限界なんかある。違う他者とこう、はい、違うからこそやっぱり面白いって、その人がつながることによってまた何か新しい 感覚派の創発的な動きが出てくるっていうことだと思うんですよね。
はい、もうありがとうございます。もう局長の話いっぱい聞きたいんだけど目に涙浮かんできちゃったくらいなんだけどね。
じんわりしちゃったけど、うん、でもね局長時間がだんだんだんだん迫ってきておりましてですね、ここでですね今局長がおっしゃったですね人と人とのつながりとかいう話が出ましたが、局長はなんと市役所の枠を超えてその川崎市民の人たちとなんかバンド組んでるんですよね。
あ、そうですね、
プライベートで。
本当
なんですかそれは。何
年ぶりだろうってここのとこちょっと去年一昨年ぐらいから少しずつやりだしていて、はい、で今度の日曜日にもみんなでちょっと溝の劇場をお借りして、
はい、
ちょっとでっかくやろうかな。
それについてお便りいただいてるんです、
はい、お願いします、
はい、緑な暮らしさんからいただきました、はい、中村局長、うん、私たちが活動を始めてからずっとずっと応援してくださってとても心強かったです。いつもありがとうございます。3月24日謎のフェス、うん、楽しみですね、はい、盛り上がりましょう。
おありがとうございます。
謎だった
の謎なんですよ。
あの局長ぜひ告知しちゃってくださいよ。
はい、24日日曜日なんですけど、はい、実はね謎のフェスの前にちょっと真面目なやつもある。あ、
真面目なやつ、
真面目なやつ、
真面目なやつ、お願いします。
アートコミュニティ交流会って今アートの可能性、うん、みたいなことをアートフォーウォールって誰もがその文化芸術に触れて自分自身の可能性を高めていくみたいな取り組みを皆さんとやってるんですけど、うん、そのアートコミュニティ交流会っていうのを24日の日曜日1時からその劇場で、これ真面目な、まあ、
真面目な
第1部って勝手にみんな言ってるんですけど、はい、で第2部にこの謎のフェスって本当謎なんですけど、
私も全然チラシが違いますね。真面目な方とね、
私もよくわからないぐらい、最初還暦フェスをやろうかって、
はい、
市民の皆さんの還暦の人たちがみんな集まってやろうって話を
そんな風に言っちゃっていいんですか、名前載ってるけどいろいろと。
あ、大丈夫、はい、謎のフェスのそれぞれの還暦っていうのを、はい、まあ、基本的にバンドのパフォーマンス、
うんうんうん、
いくつかの団体、まあ、バンドの皆さんに出ていただいて、はい、うん、みんなでワイワイ楽しくやっていこうみたいなことが行われます。これが3時、はい、オープンで3時半から
3時半から、うん、謎が
謎のフェス
です。
こちらはあのチケット2000円いただきますけど、
はい、
アートコミュニティ交流会はもちろんあの参加費無料でどなたでもご参加いただけるっていうものですね。
謎の方は事前申し込み必要ですか？
できればしていただいたい。
謎の方は
どこで受け付けてるのかよくわかんないぐらい。
よくわかんない。
それも
な
んか、
ね、もう今ね、名簿上100人ぐらいになっちゃって本当に入るのかなって思ってますけど。
大人気。すごいな。それあの局長、後から私写真撮らせていただいて、私どものフェイスブックにね情報載せさせていただけたらと思いますが、
はい、私も4つぐらい歌うのかな。
あら、そんな受け持ちなんですね。
もう本当ご祝儀みたいな感じで。
いや、はい、いやでもね本当にいろんなところにいろんな人とのそのなんだろう交流があるからこそ、こういう今のこのお年になってって言ったら失礼なんですけれど、こういう交流が持てるっていうのは素敵ですよね。
本当ありがたいことですね。
いやしみじみと語っていただいておりますが、
まあ、リスナーのペコちゃんさんからね、はい、一件お便り、ゲスト様、川崎って人だよね、うん、というポスターが想起されましたと、うん、今一言、はい、
あれもうちの授業なんです
ペコさん、ありがとうございます。
お父様がね、
あ、私あの父も出てます、ね、はい、あとね、うちの番組に出てくださったいろんな方もたくさん、はい、あのね、出てらっしゃいますけどね、
今今年度分の40枚が提出されてますけど、うん、新年度また今度追加で60枚で、うん、全部で100人出てく
る。すごいな。いやもう本当ね、リスナーの皆さん、もっともっと本当は聞きたい、私も聞きたい、いろんな話を、ただねちょっとね時間が来てしまいました。はい、今日の、お話いろいろ伺いました。もう一度ご紹介させていただきましょう。川崎生まれ川崎育ちの川崎市市民文化局長中村茂さんにたっぷりと、いや、たっぷりじゃなかった。ちょっとしか聞けなかった。今日はいろいろね、お話を伺いました。今日本当はね、局長の素顔に迫るっていうね、だったんですけれど、やっぱり素顔に迫っちゃったということで、はい、局長、本当にいろいろとお話しいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一曲ですね、リスナーの皆さんに一曲を聴いていただきたいと思います。局長、曲紹介お願いします。
はい、じゃあ、スピッツのロビンソン。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
川崎ショータイム、小杉スイッチオン。あっという間のね、1時間になってまいりましたが、はい、さあふわりさんから、はい、今日の、フロサポ情報お願いします。
はい、フロサポ情報いきます。今週はリーグ戦はお休みです。その代わりに日本代表 U23 の国際親善試合のマリ代表 U23 戦が行われます。明日22日金曜日、京都のサンガスタジアムで19時20分キックオフです。もう一つ、パリ五輪予選、日本代表 U23 対ウクライナ代表 U23、 こちらは25日北九州スタジアムで19時15分キックオフです。フロンターレからは酒井康太選手が選出されています。地上波で放送もありますので、皆様の応援よろしくお願いします。
はい、あとね、お便りもね、いっぱいいただいてるんですけど、
は
い、
本日は割愛させていただきます。
はい、皆さんありがとうございます。いつもお便り
ありがとうございます。
さあさあさあさあ、約1時間の番組もう終わりとなってまいりましたが、今ですね、スタジオの外で応援していただいている方に中にお入りいただいておりますが一言ずついただきたいと思います。では池田さんですか？
はい、先ほど冒頭で、ね、ご紹介した、
飛び入りでございます。お邪魔します。中村さんとはもう20年ぐらい前からの試合なので、一応不安として、
ね、不安として。私が池田さんの不安、
はい、あの彼女ではないですね。
何のことがあるんですか？
不安ですね、はい、ありがとうございます。さあ、そして武井さんですか？
はい、武井と申します、はい。中村さんとは三十数年のお付き合いで、長いですね。本当にお疲れ様でした。はい、最後のね、あの議会の外国人参政権のビシッとしたの答弁が、あの新聞記者もね、正論で答えましたみたいな記事がありまして、まあ我流転生を書かなかったのかな。
最後になって、
ね、最後と素晴らしい答弁かなと思いました。はい、いやいやいや、お疲れ様でした。
は
い、
ありがとうございます。あとお二方ね、中に入っていただいているんですが、なんとかシャイな方ばかりでですね、マイクの前にはお立ちいただいて、ね、はい、ということで、さあ中村局長、最後どうですか？皆さん応援してくださいました、リスナーの皆さんにも何か一言、もう一言お願いいたします。
うーん、なんだろう、あれか、取っとけの方なのか。
大丈夫、もう一回同じことでも。
本当に川崎大好きなんですよ。だからこれから私も卒業、市役所は卒業しますけども、はい、また本当に市民としてもいろんなことやっていきたいですし、うん、あのまたこの川崎の街で4月からも働く予定ですので、
はい、
はい、引き続きあの文化系で働きます。
あ、じゃあもう、まあ、だからこの辺うろうろされてるんですね。
また多分皆さんにお世話になると思いますので、うんうんうん、またよろしくお願いしたいと思います。今日は本当に私もすごい楽しかったです。
あ、よかったです。
ありがとうございます。本当に、
いや本当にお便りはくださらなくても、聞いてる方たちいっぱいいらっしゃったと思いますよ。もう多分ね、あのリスナーの皆さんね、私どもから紹介できないんですけれど、どうも中村局長のプライベートな方にもいろいろとねお便りが来てるみたいなんですよね。そうですか、
はい、
ありがとうございます。もう一度最後に中村局長、はい、いつでしたっけ、その謎。
おお、謎のフェス、
うん、はい、お願いします。
今度の日曜日ですね、はい、3月24日みそのすくじ劇場で、
はい、
15時会場で15時半から3時半からスタートします、はい、よろしくお願いします、
は
い、
皆さんぜひね、謎、これ何かでヒットさせればいいのかな、謎フェスか、
出てくるのかな、
出てくるのかな、わかんないけど、皆さん謎フェスヒットさせてみてください。はい、もう一度ご紹介いたしましょう。本日のゲストは、川崎市、市民文化局長の中村茂さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン、あっという間の58分でしたが、いかがでしたでしょうか。来週の、お便りとテーマが卒業の思い出です。皆さんたくさんお便りください。本日もありがとうございました。ここまでのお相手は DJ ケイコと
ガブのゆうゆうと
森本ふわりでした。
はい、それでは来週もお楽しみにしててください。この番組は来てる幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。それでは皆さんでさようならいきますよ。せーの、さようなら。